7. 使える神の目と周囲の目。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり、先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。マタイによる福音書23:1-12。今日の聖書の箇所は、込み出しが律法学者とファリサイ派の人々を非難するとなっている段落の冒頭部分ですが、一体何についてイエスは非難されたのかと申しますと、彼らの偽善についてでした。それをここでは群衆や弟子たちに向かって語り、その次の読んではいただきませんでしたが、13節から36節では、直接律法学者やファリサイ派の人々に向かって語っておられるのです。しかし、今日はそういう話全体についてではなくて、冒頭部分の最後の言葉、11節から12節に特に注意して、そこを中心に学びたいと思います。というのは、偽善を非難されたこの段落の中で、この両節は収まりが悪いというか、前後とのつながりから浮いているというか、そんな感じがするところだからです。11節から12節はこうなっています。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。どうしてこんな言葉が偽善を話題にしているところに出てくるのでしょう。皆さんはどうでしょう。私は変な気がするのです。偽善の問題と使える問題、どう結びつくのでしょう。それを今日は学んでみたいと思います。まずこの問題に入る前に、13節から36節、1節から12節の順でイエスが非難、警告された彼らの偽善について少し学んでおきたいと思います。13節から36節には、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だという文言が繰り返し7回出てきまして、彼らの偽善が7つまとめて記されています。イエスは偽善批判をあちらこちらで弟子や群衆に繰り返し語られたに違いありません。それらがここにまとめられていると思われますが、この中に出てくる2つの言葉に注意して、それらを鍵に彼らの偽善の意味を考えてみたいと思います。13節から15節を読んでみましょう。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。 回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。律法学者やファリサイ派の人々はここで不幸だと言われていますが、この不幸だという言葉に注意したいと思います。それが彼らの偽善を理解する場合の鍵になる言葉の一つと思われるからです。不幸というこの言葉の元の意味は悲嘆を表しています。ですから彼らが偽善者であることをイエスが、ああなんと悲しいことだろうと嘆いて、不幸だとここで言っておられると考えられます。そしてこのあなたたちは不幸だという言葉は、今お読みしました13節15節に引き続き16節23節25節27節29節にも繰り返されていまして、先ほど申しましたように全部で7回彼らは不幸だとされているのです。普通偽善者は悪いとかずるいとか二重人格だと言われることはあっても、不幸だと言われることはないでしょう。それであるのに、ここでイエスが偽善者を不幸だと言われたということは、興味深いことではないでしょうか。イエスの最初の説教、三条の説教では、こことは対照的に、九つの幸いが神にあって生きる者の姿として語られていました。そのことを考え合わせますと、この不幸という言葉がここで使われていることは、大切なことを示していると思われます。それは、神にあって生きることを幸せと考えておられるイエスが、偽善を不幸だと言われたのですから、偽善はその本質において神にあって生きないことと、イエスが見抜いておられたということです。偽善はその意味で、イエスにとって道徳の問題というよりは信仰の問題であったのです。広辞苑で調べてみますと、偽善とは本心からではなく見せかけにする良いことと説明されています。偽善が持つ一番本質的な問題は見せかけです。人は誰でも見せかけに弱いものですから、確かに見せかけで人を欺くことはできます。しかし、果たして神を見せかけで欺くことはできるのでしょうか。人間が見せかけの陰に隠した本心を見抜く者こそが神ではないでしょうか。詩編の中には、巧妙に思いを隠して悪を図る人に、神の矢は深く届いて、その隠れた本心を暴くことを歌ったものがあります。詩編64。そのように見せかけでは、神の前に人はその思いを隠すことはできないのです。それであるのに、それができると思って偽善的に振る舞うなら、それは神を見せかけだけで騙せる程度のものと見誤っていることであり、それは神を信じていないのと同じこと、神を見ていないのと同じことです。ですから、神を見せかけで騙せる程度のものとみなしている彼らの偽善は、単に道徳的に悪いということよりは、実は彼らが神を信じていないことの印なのです。イエスにとって偽善は、人が人を見せかけで騙しているのではなくて、人が神を見せかけで騙している不信仰のことでした。次に16節から22節に進んでみましょう。ここには誓いについての律法学者ファリサイ派の人々の詭弁が偽善として取り上げられています。読んでみましょう。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えば、 その誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えば、それは果たせねばならないという。ものの見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。律法学者、ファリサイ派の人々は、ものの見えないものとされています。この「ものの見えない」という言葉に注意しましょう。これが先ほど申しました彼らの偽善を考える場合の鍵になる第二の言葉です。ここには彼らが同じく神の名によって誓うと言っても、何をかけて誓うかでその効果が違うという強引なこじつけをしていたことが記されています。神殿をかけて誓うか、神殿の黄金をかけて誓うか、祭壇をかけて誓うか、祭壇の上の供え物をかけて誓うか、それによって誓いの重みが違うといった、およそナンセンスな不毛の議論で、結局誓いというものを骨抜きにしていたことが記されています。そしてその不毛さがわからないのは、イエスに言わせれば神が本当に見えていないからであり、彼らはその意味で「ものの見えないもの」と繰り返しここで呼ばれているわけです。この言葉は16節、17節、19節、さらに24節、26節と5回繰り返し出てきます。ものの見えないとは、神が見えていないということでした。以上、律法学者、ファリサイ派の人々の偽善について、今指摘しました二つの何度も繰り返された言葉、すなわち、あなたたちは不幸だと、あなたたちはものの見えないものだとを鍵にして考えてみますと、結局彼らの偽善の本質は、彼らが神を信じると言いながら、不幸なことに実は不信仰であり、神が見えていないということにあったのです。神を口にしながら、そして神の名において何をどれだけ厳密に立派にやろうとも、彼らは神が見えていない、すなわち神の目の前で振る舞ってはいないということ、その一点に彼らの信仰の正体があったのです。彼らが意識しているのは、結局人の目であり、人の目の前で振る舞っているだけなのです。その意味で彼らの信仰は神のいない見せかけであったのです。そしてイエスはこの彼らの偽善に注意するよう警告を教会に向かってされました。それが今日の箇所、一節から十二節ということになります。一節によりますと、イエスは群衆と弟子たち、つまりイエスを信じて集まっている誕生間もない原始教会のことですが、その群衆と弟子たちに語られます。ユダヤ教との関係はそこにおいてはまだ強く、律法学者、ファリサイ派の人々はなおモーセの座についている、つまり神的権威を持つものであったのでしょう。二節にそう書いてあります。律法を読んだり解き明かしたりする彼らの影響は原始教会の中でなお消しがたくあったと思います。イエスもそれを認め、三節で、彼らが言うことはすべて行い、また守りなさいと言われます。しかし彼らは言うだけで実行しないから、彼らの真似をするなとも言われています。これはどういう意味なのでしょう。彼らの原稿不一致の真似はするなという意味でしょうか。そうではないと思います。と言いますのは、ファリサイ派の人たちは決して原稿不一致ではなかったからです。例えば私たちのよく知っているルカ18章にあります、 ファリサイ派の人と徴税人が共に宮に登って祈った時の話では、ファリサイ派の人が、私は週に2度断食しており、全収入の10分の1を捧げていますと言っていますが、あれは決して誇張でも嘘でもなく、彼らはその通り実行していたと思います。だからこそそう言えたのであり、原稿一致こそは当時のファリサイ派の人たちが強調していたことでありました。4節で、重い荷物をくくって人々の肩に乗せるが、それを動かすために自分では指一本も貸そうとはしないというのも、律法の催促を作ってそれを重い荷物のように人々に貸すだけで、彼ら自身がその催促を実行しなかったという意味ではなく、その実行のために人々の手助けをしなかったという意味です。手助けをしなかったという意味では、愛は足りなかったかもしれませんが、彼らの原稿は不一致ではなかったのです。彼らは律法で定められたことは実際に行っていたと思います。では彼らの問題は何であったのでしょうか。彼らの問題は原稿不一致ではなくて、彼らがそれを行うにあたって神に向かってなすべきそれらのことをすべて人に見せるため、人に誇るためにしていたこと、その点であったのです。だからイエスは5節で、そのすることはすべて人に見せるためであるとカッパして、彼らの行為の動機を見抜いていることを示されたのです。彼らの実行していることはすべて人に見せるため、人から注目されるため、人から尊敬されるため、そして先生と人から呼ばれるための見せかけで、神に向かっては全く実行していなかったのです。そしてそれが、彼らは言うだけで実行しないの意味です。5節から10節に列挙されている聖句入りの小箱を大きくするとか、衣服の房を長くするとかは、すべてそういう彼らの見せかけの例であったのです。彼らは確かに神のことを語り、律法を教え、それを実行しています。生活全体が信仰に貫かれているように見えます。神が崇められているように見えます。しかし彼らの本心は、自分のしていることを人に見せて褒めてもらい、自分自身が崇められることなのです。その意味で、学者ファリサイ派の人々の信仰生活の中には、神は生きていないと言わねばなりません。しかも彼らは口を開けば神であり律法でありました。結局彼らは見せかけの信仰で神を欺いているのです。イエスが彼らのすることには習うなと言われたのは、まさにその点、偽善についてでした。決して彼らの原稿不一致についてではないのです。問題は彼らの信仰の見せかけでした。この神に対する見せかけの信仰、これがここで群衆と弟子たちとが形成する原始教会に与えられた警告でした。そして先ほど13節以下に見ました学者、ファリサイ派の人々の偽善は、その見せかけの悪しき例として記されていたのでした。ではどのようにしたら神不在の見せかけの信仰は神が見えている本物の信仰になるのでしょう。そのために具体的にどうしたらよいのでしょうか。11節から12節でイエスはその答えを示されました。もう一度読んでみましょう。ここが冒頭に申しましたように、今日皆様と一緒に一番心を致したいところです。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められる。皆さんはどう思われますか。この言葉には、十節までのイエスの言葉とはちょっとつながりの悪い感じのする唐突さがあるのではないでしょうか。そう皆さんは思われませんか。と言いますのは、見せかけというのは、 周囲の目を意識して起こることです。ですからここで見せかけを戒めるにあたって、そういう目を気にするな、といったようなことが語られるとつながりが良いのですが、期待に反してイエスはここで、見せかけへの警告として、使えるものになるように、へりくだるものになるようにと勧めておられるからです。つまりイエスによれば、偽善の反対は周囲の目を気にしないで自分を晒して本音で生きるとか、正直に生きるとか、ありのままに生きるとか、そういうことではなくて、使えるものになることなのです。イエスによればそういうことになります。つまりイエスによれば、見せかけの反対は使えるなのです。見せかけの反対はへりくだりなのです。これはどういうことなのでしょう。私が今日の御言葉で一番考えさせられたのはこの点です。かつて日本が中国を侵略して満州を建国、支配していた頃、満州国の高官であった日本人の書いたものにこんな話がありました。ある日、彼が役所から夕方帰宅したとき、思いがけない場面を見たのです。まだ日が落ちていない明るい時間帯だったそうですが、満州人の使用人がたくさん働いている中庭の真ん中を、彼の娘、それも年頃の娘が、素っ裸で堂々と、まるで周囲に誰もいないかのような態度で通り抜け、自分の部屋から風呂場に入っていく、そういう場面を偶然に見たのです。彼はその瞬間、満州国は滅びる、日本は中国に負けると思ったそうです。娘にとって満州人は、自分の裸を見られても、恥ずかしくも何ともないもの、犬か猫か、少なくとも人間ではないのです。彼は自分の娘のその態度を見て、ここまで満州人を蔑視する考えを子供に植え付けてしまった。日本のそれまでの満州政策の誤りに愕然とするものがあったと言います。満州人を人として扱っていない。犬猫同然に扱っている。そういう日本人がどうして彼らの支持を得られる国を作ることができようか。満州建国は失敗だったと思ったそうです。事実その通りになりました。人を他者なる人として認識したとき、何らかの意味の緊張を感じ、恥じらいを感じ、それを周囲の目として意識するのは自然なことであり、ある意味では人間として大切なことではないでしょうか。周囲の目が気にならないのは、相手を無視しているか、軽蔑しているか、自分がだらしないか、無神経か、いずれにしても人間としては問題のある態度です。周囲の目など気にならない、気にしないという人もいますが、そこには人間として何か欠けている不自然さを感じさせるものがあります。人は一人で生きているわけではないのですから、周囲の目は必ずあるのであり、それが気になるのは自然なことであり、周囲の目を気にするのは、人を他者としてその存在を認識しているゆえの気配りであり、人間としては失ってならないセンスですらあると思います。イエスも、見せかけの偽善への警告はされましたが、だからといって周囲の目など気にするな、とは一言もここで言われなかったのです。人が何らかの意味で周囲の目を意識して生きているのは、自然なのです。その意識を全く心の底から取り除く。そんなことは人間にはできませんし、する必要もありませんし、するべきでもないのです。周囲の目を意識することは、それはそれで大切な人間の感覚です。この感覚を麻痺させてはならないと思います。問題は、人を見ているのは、その周囲の目だけではないということです。もう一つの目、すなわち神の目も人を見ているということです。そして神の目のもとに自分を置いたとき、 つまり常に注がれている神の目を自覚したとき、初めて人は周囲の目を正しく周囲の目として意識できるということです。神の目の注がれていることに気づかず、周囲の目をのみ意識しているとき、人は周囲の目を気にする臆病な偽善に陥るか、あの娘のように周囲の目を無視する無神経な傲慢に陥るか、どちらかになります。どちらにしてもそこでは自分を見失い、生きる態度が崩れます。人は二つの目で見られて生きているものです。神の目と周囲の目、そして神の目とは、それに見つめられていることに気づいたとき、それを自覚したとき、人は自分の身勝手さ、小ささ、弱さ、愚かさ、傲慢さを示され、いずれにしても、のさばっていた自我が打ちのめされて、人としての貧しさに恥じ入り、へりくだりに導かれ、心を開いて上よりのものに満たされることを切に祈るものとされます。そのようなのが神の目です。そして弟子の足を洗いたもうたイエスに倣って、どんな人に対しても使いようとする願いを抱くものにされます。そのようなものが神の目です。先に述べたように、ファリサイ派の人々が見せかけに陥ってしまったのは、この常に注がれている神の目の前にあるという自覚が彼らに欠けたからであって、彼らが周囲の目を意識したから見せかけに陥ったのではないのです。周囲の目を意識することは悪いのではないのです。それが原因で見せかけになるのではないのです。そうではなくて、神の目に見つめられていることに気づいていないから見せかけになるのです。神の目を自覚していないから自我がのさばって周囲の目が気になるのであり、そこに見せかけが出てくるのです。その逆ではありません。その点は忘れないようにしましょう。いずれにしても、神の目を真に自覚しているとき、人はへりくだりに導かれ、周囲がそれまでとは違って、気にするよりは使えるべきものに見えてくるのです。神の目は、周囲の人々がたとえどんな人であっても、へりくだって使えるべき人として見えるように迫ってくる目なのです。学者、ファリサイ派の人々の見せかけを批判されたイエスが、唐突に使えるものになりなさいという11節から12節の言葉を持って、その警告を終えられた意味はそこにあります。それは、神の目を自覚しなさいということなのです。何度も言いますが、周囲の目を気にすることは自然な、大切なことなのです。イエスはそれを否定されませんでした。むしろ周囲の目を正しく受け取るために、まさにそのために、まず決定的に大切なこととして、気にしなくてはならないのは、神の目であることを言われたのです。いつもどんな場合にも注がれている神の目をまず覚えて、使えるものとなることを願いつつ、へりくだっていきなさい。それが偽善に陥らない道です、と言われたのです。ところで、神の目を自覚して生きると言いますと、そんなこと言われるまでもない、信仰者として常識だと私たちは思うかもしれません。神の目に気づいて、その前で振る舞っているのが信仰者ではないか、と思うかもしれません。しかしどうでしょう。私たちが意識しているのは、建前としては確かに神の目ですが、その実際は周囲を気にする目、周囲に見せかける目、周囲を疑う目、周囲を無視する目になっているのではないでしょうか。律法学者やファリサイ派の人々にされたイエスの見せかけ批判は、そのまま私たちに当てはまるのではないでしょうか。顧みて、少なくとも私自身は、神を見ていない、信じていない、神の目を真に自覚して振る舞っていない、そう思わざるを得ない点が多々あることを否定できません。 信仰は見せかけになりやすいものです。それは自分が一番よく知っていることではないでしょうか。見つめてくださっている神の目に素直に気づいて、へりくだるものとなり、使えるものとなることで、信仰の見せかけへの崩壊、偽善を防がねばなりません。まことに奇妙なことなのですが、信仰には神の見えている信仰と、ファリサイ派の人々に見られるような神の見えていない信仰とがあるのです。一見その違いはわかりません。両者の違いは、ただへりくだる、使えるの一点にあるからです。それ以外は全部同じだからです。そしてどちらの信仰に属するか、それがわかっているのは本人自身だけ、いや本人もわからないのです。まして人にはわからないのです。偽善を非難されたイエスが、この長い非難の言葉の中に、あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められるという、収まりの悪い言葉を混ぜられた意味はそこにあります。信仰者なら皆神の目の前で振る舞っているはずなどと、間違っても思わないことです。神の目の前を生きているなら、使える以外の人生態度を人は取り得ないのですから。自分のうちに常にある、指一本貸そうともしない、4節、尊大に気をつけていましょう。